必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回アドベンチャーしていくのは、ネットフリックスで配信中、インフィニティ、無限を旅するです。あらすじお願いします。
はい、2022年アメリカ映画、無限とは果たして何なのか。著名な数学者、素粒子物理学者、そして宇宙学者たちがそれぞれの専門分野から無限について探求し、気が遠くなるほど壮大な宇宙の真理に迫るというお話です。
というお話です。それではね、テンション聞いていきましょう。こたつ、個人的にはですね、非常にまあワクワクする題材ですので、日頃あの本とかでね摂取してる類なんですけども、逆にそういう人じゃない人にとってみれば退屈で眠いんじゃないかと心配です。おまけさん、どうでしょう？
おまけ、そういう分野にあんまり強く関心ないですけど、まあ、そこまで眠いとかはなかったですよ、うんうん、そこまで眠いとかはなかったけど、こう、うん、ちょっと言ってることをなんかストーリーで見れないんで、解説してることをちゃんと見なきゃいけないんで、言ってることをちょっと飛ばしちゃうと、また戻りまた戻りみたいになって、結構鑑賞時間が元々の上映時間よりえらい長くなった気がします。
おお、すごい勉強してる。
でもな、頭に入っているかどうかは知りません。いい、ね、はい、
はい、畑さん。
はい、数学とかの話が結構すぐ理解できなくなるタイプなので、こうやっぱ学者さんが何足す何はないですね、うん、じゃあこことここをなくしたとしたらここはゼロになりますとか言われると、なんでゼロになるか分かんないよとかってこう画面に向かって叫びながら見ていたので、だから最終的にこれ何の話してたんだっけってなりました、
うん、なるほど。さあ、そしてざっくり砂田さん。
はい、そうですね、すいません。先に言っとくと、僕は何度か旅に出たんですけど、
どこに旅に出たの？
どこへ？
無限の、
旅に出ても、エンディングにたどり着かないんですよ。だから、
長いな。
あ、旅って、旅ね、ま。そういうことね。
そう。まさにこの作品、本当に無限を旅する作品だったなって、文字通り思いました。
旅に出て戻ってき、旅に出てハッと戻ってきみたいな。
そうそう。
無限を感じることはできたっていう感じ。
そうですね。
なるほどね。
はい
はい。そして NBK さん。
はい、カルロ・ロベッリだ。
お？
です。
ですね。
それだけ。
お。
はい。
カルロ・ロベッリが出てましたね。
カルロ・ロベッリが出てましたね。
こんな有名な方がいたかと。
サッカー選手みたいな名前。
そうね。サッカー。そうね。ブラジルとかでね。
はい。イタリアのね。
イタリア。
イタリアだった。
あ、イタリアですよね。
イタリアだと思いますよ。ということでね。はい。皆さんからね、いろんなテンション聞けたかと思いますけれども、こちらの作品、今回もメールをいただいております。
おぉ。
おぉ。
なんと、
まあらしいです
よ。無限の旅に付き合ってもらった。
こういう作品まで付き合ってもらいました。無限の旅に一緒に出かけてくださった、リスナーさんいらっしゃいますので、こちら NBK さんご紹介してね、ネタバレ込みでこのコーナーはやっていきますので、
うん、
まあまだ見ていないという方もね、うん、もしかしたら今回その映画を見る前に我々の話を聞いてからの方がいいかもしれませんよっていうところも含めて、
あ、ね、あとあれですよね。うん、ネタバレとはみたいなことでもあるので。
そう。ネタことがバレてしまうの逆かなっていう。
うん、
ネタバレとね。
なるほどね。はい。
ことかもしれませんから、ぜひね、うん、しっかり入眠しないためにも、
うん、
こちらでね、興味を持っていただけたらと思いますんで、はい。ネタバレというか、皆さんからいただいて感想メールご紹介させていただきたいと思います。はい、それでは、NBK さんお願いします。
はい。メールいただきました、IT アンダーバー K さん、 IT アンダーバー K さんから、この映画を見たおかげでずんどくだった早川文庫 NF 無限に見入られた天才数学者たちという本を読み終えることができました、
うん
うん、
この本によりますと前半に描かれた数学での無限は整数や有理数そして代数的数の無限というものらしくこれよりはるかに大きな無限として超越数という数の無限があるそうです。そして読んだ本で書かれたカントールという数学者はこれら2つの無限よりさらに大きな無限を研究したそうです。高校数学を何とか終えた私には何のことかさっぱりわかりませんがこの映画で描かれた無限だけが無限のすべてではなさそうです。となると物理パートで描かれた無限もあれだけではないのかもしれません。先ほど挙げた本で平面で奥行きを描く消失点は無限の研究から生まれたと書かれていました。無限なるものを映像で表現するこの映画はまさに無限から生まれたと言えます。劇中のある数学者が説明する際電車の音で中断したことと何を言うのかを忘れたと途切れるのをわざわざ残したのはあの間に無限があるということなのではと考えています。
うん、
ありがとうございます。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。本当に
こんな素晴らしいメールはない
こんな素晴らしいメールはないです
、はい、もう我々がおそらくねうとうとして頭の中整理できてないところを IT アンダーバー K さんはさらに、うん、あ、うん、じゃあこの映画見たからそういえば積んでた、うん、早川文君の無限に見られてた天才数学者たち、うん、あれ読もうっつってさらに無限の道を旅していただいたってことですよね、
うん
うん、
こんなすごいことありますか、
ね、我々を上回る無限の旅に行ったとまたさらなるね
行ってますよ、
うん
うん、
だちょっとそれよりは小さな無限の中の話をね我々はすごいやってると
思うんですけども、はい、無限の中でもね
無限の中でも小さい方の無限のお話になりますね。いやーどうでしたか皆さんメールから
いいですか。
はい、
あのざっくりスナイダーですけどあの IT アンダーバー K さんが最後におっしゃってる、
うん、
あの数学者の方が説明するときに電車が通って、
うん、
一旦止まるじゃないですか、
うん、はいはい、
うん、
でそこからまたこうインタビューされてたことをちょっと考えて喋り出すあのまあ、
うん、
僕の旅の記憶の中にもあって、うん
おー、
よかったね。
しっかりと。
そこは、
あるんですよ。僕はちょっとあそこだけ切り取って、あ、これぞまさにドキュメンタリー映画だな、みたいな思っちゃいました。なん
か、ああ、
なんか、そう。なんか映画としてもあの間が、すごく生きてたじゃないかなって思って。
うんうん
うん、
だって、
うんうんうん、
あれ、モノクロだったじゃないですか。
うん、うん、そうね。
インタビューのパートがね。
あれ、うん、そう、すごい不思議じゃないですか。なんか、本人が座ってて、数学者の方が座ってて、で、あの、ホワイトボードみたいな、あの黒板のボードが後ろにあって、うん、で、そこにいっぱい数字がバーって書かれてて、でその後ろをこう、電車がファーンって通るんですけど、
うん、
あれは一体どこなんですか？
え？
あんな状況を作り出せる部屋があるんですか？っていうぐらい、すごい芸術的な絵だなと思って、
うん。うん。なんか音だけで再現したようにも感じるよね、ちょっと。
そうですよね。
あんな、ま、窓からもろに電車見えてるのかみたいなね、
うん、
あれって CG なんですか。
あれは多分絵を当てたんじゃないですか、うん、普通に
そっか、
うん、なるほど、
うん、
音だけ入って
そうね音入っちゃったねっていうね、うん、あの我々の収録ではたまに起こるね、うん、救急車の音入ってたねみたいなとかのあれですよね
ありますね、うん、聞こえない救急車の音が。
あ、そうか、そうか、ちょっと映像つけてやっとけばよかったな。ドエラジも
え
映像
どこに
もともとないのに
今あ通り過ぎの街のとこねみたいなね、
うんうん、
でもやっぱそこにこう無限とかを表現しないとそれを使う意味がなくなってくるから、
うん、
そうね、いつもカットしちゃいますからここはね、うん、そういうとこは
そうですよ、我々は無限を切り捨ててる
おかっこよくない、無限を切り捨てている、
お
無限を切り捨ててんだ、
かっこいい。
有限で生きてんですね。
かっこいいな。
まあ生きるとは有限ですからね。
そうね。
うん、
今を生きるってことですか？
そういう話もあったような。
はい。
ああ、名作映画ですね。
今を生きる。
今を生きる。
そうです。
ダークイさんは今を生きてるってい
う。まあ、うん、物理の世界でいう無限と数学でいう無限はやっぱりまあ全然違いますから。
うん。
物理の哲学者の方も出てきましたけども、
うん、
無限は存在するのかっていう問いと、
うんうん、
無限は実在するのかって問いは、うん、これ全く別ですから、
うん
うん、存在するのかで言ったら僕らの概念上にもあるわけですよ、うんうんうん、無限は、
うんうん、
ただ実在するのかって言ったら、
うん、
物理現象としてもそれはないし現状、
うん
うん、無限に続くものとかさ、うん、観測してないし、
うんうん、
だってこの宇宙はまず始まりも分かってるわけですし、
うん、
うん、ってことはたかだか128億年とかそんぐらいしかないわけですよ時間も、
うん、
生まれた人間にも無限の可能性がとか言ってるけど、この生まれた人間も終わりが決まってるわけです、
うん、
そっから逆算して可能性の数をカウントしたら有限なんですよ絶対、
うんうんうん、
だからね無限はね現状物理世界ではねあるのかないのか分かんないねって回答をみんな知ったと思います、
うんうんうん、そうね、うん
うん、
数学では確実に存在すると言えるでしょうね、
うんうん
うん
うん、なので数学者が言うあの辺のところにもしかしたら無限があるのか、確かに相手アンダーバー K さん思うようにね、
うんうん、
感じざるを得ませんね、
うん、
無限をね、
うん
うん
うん、すごいな、無限という単語を使うだけで全てのこの言論がおしゃれになるっていう
そうなの、
魔法のワード無限
おしゃれ、
いや今後増えそう、今後ザクリカはもう常に無限を絡めて喋る
僕だからテンションじゃねえや、
は
あ、
うん、
ラジオの最初に、
うん、
まあ、
うん、
我々挨拶します、
ね、あ、はいはい、
はい、
でその時にパフュームの無限未来が好きって言ったんですけど、
うん
うん、
パフュームの無限未来のシングル の CD のジャケットって、
うん、
光の直線が CD のこう枠外に無数にこう刺すように飛び出てるイラストになってるんです、パフュームの周り
お、うん、あ、なんかこの映画見るとなんかお、ちゃんとしてるって感じがしてきた、
そうです、あ、無限だみたいな、
無限表現してるみたいな
お、無
限ちゃんと表現してる、
雰囲気じゃなくてちゃんとロジック入れてあジャケット作ってると、お、
そうなんですよ、そこがもうこの作品見たことによってちょっと感動ポイント
があります、あ、いい、
お、
これはいいじゃないですか、
実在する無限を、
うん、
ね、
うん、
はい、
ざっくりさん発見してるわけですね。
そうです。ロマンの塊です。
うん、まあでもいいで、ね、その部分結構こうやっぱまあ何もねそういうことしなんか知らないんで学問的にも、うん、あ超新鮮でしたね。その円のねこうやってこうあーって言って、うん、で全部対応してるから、うん、大きさ違うように見て同じだとか言って、わ面白いなと思いましたよ。うん、そんなこと考えるのかみたいな。
う
ん、
そうね、うん。無限に大きさがあるっていうところとかね。
うん。うん、
そういうのもやっぱ直感では分からないもんね。
分かんないね。だからそうだね。直感で見たら全然中にあるのと外だと違うに決まってんじゃんとしか言わないもんなっていう大きさ。大きいしちっちゃいじゃんって言うけど、全部こうやってやってね、放射線上にバーってやったら全部あるから、一緒みたいな、あーって、うん、へーってなった。
確かに。そういうところって面白いよね。
うん。
うん、どうですか、どういった感じで話膨らましていくんですか、
これだから今無限の間ですよね、
そんなこと言ったら間を切れなくなっちゃう俺、
まあ、浅いとこで言うと浅いとこで言うと、うん、あインターステラーと思いました、
おインターステラー、
はい、
ブラックホール的な、
はい、ワームホールとかって名前も出てきたし、あインターステラーって思いました、
うん、そうね、
キプソンのね、
うん、
あキプソンでしたっけ、
うん、
キプソンですね、ブラックホールのあれは、
うんうんうん、だからそう、ね、そこの瞬間だけ意味は分かってなくても、意味は分かってなくての、あ知ってる知ってるって思いました、ちょっと、
うん
うん、
シンウルトラマンでも見ましたもんね、
うんうんうん、
見ましたね、うん、あそこにねもしかしたら無限があるのか、
うん、
なんか恐ろしいなと思ったのは、
うんうん、
なんかこれを見ると改めて、
うん、
ノーランって無限も理解してるんじゃないかなってインターステラーを思うとなんか、なんかラストたどり着く惑星というか星というかあるじゃないですか、うん、娘がいたところ、
ラスト
インターステラーの、
うん、
最終的に
ブラックホールの中ってこと、
うん、ブラックホールの中だな、あれ
中ですか、あちょっとすいません、記憶が曖昧であれなんですけど、
中です、この前
言っちゃってる、
ね、この前ね、なんだっけ、NBK さんが見た ね、ゲルハルト・リヒターの作品をモチーフしたって、あの空間のところですよね、こと言ってるんですよね、
うん、
最後にたどり着くってきっと
あのなんか宇宙の本棚みたいな
ところ、そうそうそうそう、それの話、それの話、
あ、そこだね、
そこが、うん、それをねモチーフにっていう話を、ね、
あ、なるほどなるほど、
雑談でされてますね、
まあ、そこも、うん、
そこ
まさしくそこもそうなんですけど、
うん、
なんかあの、
う
ん、
そうじゃなくて
ありませんでしたっけ、あのなんか年老いた娘が最後にこう床に伏してるあの空間、
ああ、まあ、
場所の、
ネタバレって言ってもあれだけど、
最後に、
はいはい、
あ、ダメなのか、それは。
まあまあ、
まあ、一回ぐらいだけど、だから、あ、まあ、スペースコロニー。
あ、そうです、そうです。
ガンダム的な。
あれってなんか無限に続いてましたよね、あの空間。
続いてないです。
まあ、そうですね。
え？
だから狭いってことです。だから要は円形だから、
ね、うん。あ、円形ってことです、
うん。円形だから、うん。円形だから歩いてったら元の位置に戻っちゃう、
ね。戻っちゃうっていう。ぐるーっと。
うん。
内側に丸く重力があるからね、うん、あそこは。
うんうん
うん、そうね、だからゼロと無限は友達みたいなもんですから、
うん、
ああ
ゼロと無限は友達、
うん、
お
お、
ごめん、言いたくなる
ちょっと
パンチラインだった、
ちょっとこう何か、うん、単語を拾っては言ってみるっていう感じが続いてるから、ね、話が膨らまねえみたいな、
いやいや、まあ、しょうがないですよそれは、うん、でも、あ、ごめん、ザクさんどうぞ、はい、
あ、いいですよ、あの僕今無限旅してたんで、
あ、大丈夫です
、
でもなんかこういう題材描くためにやっぱこうね、結構作りとしてはしっかり考えていろいろな見せ方しててね、いい作品だと思いましたよ個人的に、
うん
うんうん
うん、
アニメーションとか面白かったですよね、
そう、で、でなんかほら、うん、あのエンドロールがね、あのなんか良くて、一個一個のねアニメチームのことを、うん、その画面を映しながら別の、エンドロールがエンドロールの中にあるみたいな、あ、これ斬新だなと思って、
うん、
あ、これいいなと思って、
うん
うん、ほら今年とかもほら派遣アニメとかがあの日本のね、中であのアニメ業界のやつだから2つの作品をそれぞれでまた別のチームが作ってるって、映画が撮るとは違うとか、そういうことをああいう感じで見せたらもっと分かりやすいっていうかね、もっとリスペクト高くなるなとか思ったりとかしたんで、あの見せ方意外といいなと思いましたね、うんうん、
面白いね、
うん
うん
うんうん、
初めて見たよね、
うん、初めて見たあれ、うん
うん
うん、
なかなかこうそういうあの本だと読み進められないところをこうね、視覚的に分かりやすくしてるからっていう、
あ、
とっつきやすい、
そう、とっつきやすかった、だからあの、うん、見る新書みたいな感じでしたね、多分内容はもっと突っ込んだらいっぱいあるんだろうけどあの入門編のこといっぱい喋ってくれてて章立てで見る新書って感じしました、
うん、
うん、
いいかもねそれ、うん、見る新書、
うん、
見る新
書、確かにそんな感じするかもね、ね、うん、なんか、
なんか哲学者の名言集みたいな、
う
ん、
そうそうそう、そういうやつのあの新書のねそう、ああいう感じしましたね、う
ん、なんかアニメーションがさちょっと古めかしい感じのさ、
うんうんうん、
あれやっぱ最近のトレンドなのかなんかわかんないけどさ、うん、ロキとかもあんな感じだったじゃん。
ああ、はいはいはいはい。
あのフォトンくんめっちゃロキみたいな。
ロキ出てきましたよ、あれ。ほぼ同じの。
ね、
うん。
で、出てきましたよ、ね。
てか、同じものとしての何かなんですかね、あれ。
一緒じゃない、
うん。
同じなのかな、ねえ、うん。なんか見たなとか思ったけど、あの辺でさ、これ、あ、映像になると面白いなと思ったのやっぱ無限ホテルの話だね。
あ、はいはいはい。
普通パラドックス系のね、本とかに載ってるぐらいだからさ、
うん、
ああやって絵で見て理解するみたいなところじゃないわけよ。
うんうんうん、
概念としてさ、
うんうん、
無限の大きさを知るときに便利みたいな感じの話なんだけど、あれをアニメーションで見るってめちゃくちゃ斬新でしたね。
いや、わかりやすかった。
うんうん、
あれを多分ね、うん、あの文字とか音だけでイメージさせしてくださいってやるとちょっとねそこまでスッと来なかった気がするね、
うん、
うん、
そうだよね、あの辺はすげえ面白いなと思って、うん、実際にせーので、うん、じゃあ隣の部屋に移ってください、うん、ってさ、うん、
でもアニメーションで見てるからすごいリアルなホテルを想像してしまって、
うん、
急に隣に行けとか言
われるのかな
そういう変な方向にちょっと頭が一緒に行きましたけど、ね、
このホテル行きたくないってそうだ、ね、
あと2倍にしたとこに移ってくださいって言われて、
ね、
うん、ちょっと待ってよみたいな、計算しなきゃってなったり、
ね、しかもだって来客するためにでしょ来客するために移動だから、あの休まる日が、そうそうそう、休まる時間あんのかみたいな
ないね、
うん、
無限の時間があるんでしょうね。
うん、なるほどね、
はい、概念的なものの説明としてのホテル、うん、そう分かりやすく説明
するためっていう、うん、いや、だから良かったです
よ一個一個、うん、面白かった。普通にホテルとして見てしまってたので、あの時に数学のそのそういう分かりやすい説明のための例えばねっていうやつなんですけど、うんうん、あのアニメーションとして見てるから、うん、ホテルだって支配人が頑張ってるって言って見てたので、うん、あの一、うん、人来ましたって言った時に、
うん、
え、空いてる一番上の方に行ってもらえばいいじゃんって言って、うん、でも無限だからどこにあるかわからないから、あなたが生きているうちにつけるかどうかわかりませんけどねとか言ってほしいとかって変なことを考えてしまってあ、そういう話じゃないこれみたいな。
そうですね、
ちょっと一回あのなんかぐるぐるってなりました、あのあたり、
うん、
あの辺もね、だからよく無限の話するときは必ず出てくるパラドックスなんで、
うん、
これ見た後は皆さんもう自然と無限の話、
うんうん、
会話中できたら、ああ無限ホテルの話ねって言えばね通じます
から。まあでも、
そこから広げられたら分かんなくなり
そうね。でもまあでもあれじゃないですか、畑さんはそういうとこから一回現実、うん、自分の現実引き戻してそういう疑問持った上でそうやって考えるってこと自体は、それってあれですよね、教えられたことじゃなくて目に見えてるものとかから自分の発想から疑問を持てるってことだから、これってあれなんじゃないですか、学問的行動なんじゃないですか。小田さん違うんですか。
いいと思います。
だからあのアーナンド先生が言ってるのはこういうことなんじゃないですかと、自分で考える、
そうです、自分で考えるってことですよね、
何かを。
いやでも多分、いや私はあのあれですよ、完全に直感人間なので、
はい、
うん、
だからその何か数学的な何かを説明した時に一回つまずくとそこから抜け出せなくなるんですよ。だからあのホテルとかもちゃんとした説明なのに、ね、なんで一個ずれなきゃいけないのとか変な方向に考えちゃうんですよ、うん、そういう話じゃないって言ってんでしょって言われても、え、だってさみたいな、うん、そこがあの良くないなって思いながら、うん、あの映像を見てました、
ね、だから多分最初の、導入のところで若干ちょっと結論めいたところから始まっちゃったんで、無駄な迷いを生むと思うんで、うん、最初から無限ホテルはすでに無限の室数があって全て満室ですって始めればいいと思うんですよね。
ああああ、
うんうん、
多分そう言ってれば満室だからないって、
あの先一番先の番号の部屋もないってことだよね。
ないないないない、
うん、
全て奪ってます
もん。そうそうそう、あー、おっと来たぞこりゃ、
うん、なのでそのそこの満室のお部屋に人を入れるにはどうしたらいいんですかっていうところで一個ずらしなんですよね、うん、
お、
さあ
さあさあ、
これ分かんなくなったらもう一回見てくださいこれ
あとは何だって、無限ホテルって大変だなっていうことでもいいんですよね、一旦ねみたいな。
そうですそうですだからあれは実際は有利数だとか思ってほしい例え話ですからね、
うん、有利数
でその中の、ね、例えば実数の中の、うん、そうですね、ごめんなさい、有利数なんですけども、うん、まあそれをね置き換えて考えてて、でそれは今1対1対応していけばね、うんうんうん、じゃあそれ偶数と当てはめても同じ数だねとかさ、うんうんうんうん、いうためのホテルの例えなんで、
うん、
はい、満室だからどうこうのところにつまずいちゃったら、ちょっと本質どんどん、ね、
だからホテルを、ね、ホテルを説明したいわけじゃないみたいなね。う
ん、じゃないです。
逆だから、ね。
この数の集合自体をお話ししたいってことですね、うん。集合論の話ですから。
それの例え話にし
そこでね。
ってことだね。はい。
そう。だから多分、NBK さんとかは、ね、みんながゾロゾロ動いていくときの、あの部屋の角にパッて出てきたね、アレフ0とからアレフ1へとかね、札あったのとか、
うん、
見ました。ああいうとこでおっ、うん、おって思ったけど、
そうそうですね、
あ、もちろん説明したいよねと思ってスーってスルーするっていうね。だからそういう数学とかさ、理系好きな人も好きな人で、この無限ホテルってもういくらでも何度もでも聞いたような話の中に発見がちゃんとあるっていう、
うんうん、
面白かったです。面白かったです。
いやいや、だからそのあのやっぱ演出なんかね、どういうも見せるかを凝ってるのは。あの、うん、見やすかったなと思いますよ。あの、その、うん、理解の、理解ちゃんとできるかどうか、あれだけど、みたいなね、ところで。うん、うん、あ、ちょっと、ね、あ、こういうことかなって、の、こう、とかかりになりやすいのかなと思った。はい。
うん。
あと、あの、突然の日本語が出てきてね。あの、あ、怪獣特撮みたいなやつで、ね、
うん。出た、無限出てきたよ。
無限って言って、無限って、無限大って書いてあった。無限大って。
無限大か、無限大。
あれ、怪獣、
怪獣、怪獣無限大が出てきてね。
知らなかった、
無限大って漢字出てきたと思ったら、ね、そのパート全部日本語になっててびっくりしたって。
へー。
そう。しかも、
へーじゃねえよ。
へーじゃねえよ。無限に行ってました。無限に行ってました、その頃。
無限に行ってた。
その頃ね、
僕、ちょっと旅立ってましたね。
うん、旅立ってた。あそこ、いいですよ。なんかね、その、全部ペーパークラフトぐらいのやつで作ってるパペットで表してるとかの味合いも、うん、めっちゃいいなと思って、え、こういうのでなんか短編映画みたいなみたいなね思ったりもしたぐらいの、うんうん、すんごい雰囲気良くて、で日本語で喋っててね、で一応ね確認したんですけど、ちゃんと日本語字幕切ったら英語字幕出てきてました、日本語のところに、
うん、
素晴らしいね、素晴らしいよ、
うん、
いいじゃないですか。なぜそこでね、うん、日本のそういうのをチョイスしたのかはよくわからない
ですけど、よくわかんないけどね、
よくわかんない、
うん、
だからまあ無限の怪物性にゴジラを例えたぐらいのことなんだけど、あとあれかな、監督さんが、そういえば監督さんとか今日言ってないですけど、
あ、監督さんごめんなさい、忘れてましたね、
そう、なんかあれ、うん、名字に、はい、なんか入ってなかったでしたっけ、日本語、
あ、ドリュー高橋さん、
そうそう、だからそういうとこからのあれかもしれないですね、監督さんのなんか、うん、
別にあれですよね、核融合の話とかしてないですもんね、うん、あそこ、うん、ゴジラ的なのは関係なく、
うん、
雰囲気なんじゃないですか、
そうですね、
雰囲気か、う
ん、してなかったと思いますね、うん、ごめんなさいね、監督ジョン・ハルペリンさんとドリュー・タカシさんですね、
うん、
うんうん、なるほど、だからちょっともしかしたら日系の方なのか、
うんうん、なんだと思うんですけどね、うん、
うん、そういうところで馴染み深いのかもしれないしね、
そうですね、うん、
うん、
うん、
無限の研究をに使われた何かで怪獣と話すみたいな話をしてましたね、
うんうん
うんうん、そうですね、だから皆さんも概念的なね、無限とかいろいろ知ったと思うんですけども、結構身の回りのことで考えたら、
うん、
ゼロと無限は結構ねデリケートなんですよ、
お
う、うん、
デリケートとは
絶対に考えなきゃいけないことっていうか、
うんうん
うん、もう今我々が使ってるスマホとか、
うん、
パソコンとか、うん、絶対ゼロと無限のことは常に考えてなきゃいけないですよね、
おう、
常に
我々がそうです使ってる、例えば数学とかは、
うん、
ルール上ゼロで割ったりしたら定義できなくなっちゃったり、
うん、
あるいは無限が生まれちゃったら計算できなくなったりするんです、
お
ー、だからあ、ループ入っちゃったみたいなね、
うん、
うわ、なんか永遠に同じ動作をずっと続けるモードに入っちゃいましたってパソコンになっちゃったら壊れちゃいますから、
うん、
何も動かなくなっちゃう、フリーズって状態になっちゃいますから、
うん、
これ絶対避けなきゃいけないわけですよね、こういうの皆さん身の回りでいろいろ工夫してやってるわけですよ、だから計算するときに無限とか、
うん、
ゼロ、
うん、
出てこないようにどうにか頑張んなきゃっていうのを常々こういった数学者、
うん、
あ、数学者考えないか、まあ物理学者の方は結構考えてると思うんですよ、これの代表例が畑さんが紹介してくれたね、ドミトリー・トムキンスで出てきた、友永さんですね。友永慎一郎さんって、何がすげえかって、繰り込み理論っていうのを作って、無限出てきて計算できないねっていう、無限を計算しなくていい方法を編み出したんですよ。それで一気に発展したんです。宇宙のお話は。そういったところにもね、知恵とか使われてますから。はい。皆さんの身の回りにも、ゼロも無限もありますよ。存在してます。うん。そういうのもね、なんか解決したりしたらね、ノーベル賞とかもらえますからね。
お、
頑張ってください。
え、
頑張ってください。
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 とかね、うん、ありますよね。うん、NBK さんもなんかありますか？ロベッリですか？
ロベッリですね。NBK が宇宙とかを好きになったのは最初は哲学からなんですよね。ちょっと落ち込んだ時に哲学を読みまくるっていう、ちょっと危険な時期があって、うん、
まあまあまあまあ、再定義していけば、みたいなね、はい、なんかね、あれですからね、
うん、
落ち着く。
その時に一番気にしたのが、時間と存在だったんで、まあ、ハイデガー読んでみるか、みたいになるじゃないですか。で、全くわからん、になって、はい、で、なんかそこからしばらく哲学で悶々としたんですけど、そこから宇宙のことを、本とか読み出したら、すごい楽しくなっちゃって、うん、あんまり落ち込まなくなったっていう、うん、いいことがあったんですけど。
いいことだらけじゃないですか。
そうですよ。で、カルロ・ロベッリはやっぱね、時間は存在しないっていう本を書いてる、
はい、
わけじゃないですか、
はい、
で。ちゃんと読めてないんですけど。
うん、
で、まあ、宇宙のこと考えると楽しいんですけど、今回このインフィニティを見てて、無限のことを考えると怖くなってきて。
あ、はい。
あれ逆に
すごい怖いって思いました。
でもなんかよくあるよね、俺とかもあったし、よくこういうの話聞くと、やっぱ一回みんな子供の時に無限みたいな考え出して、一回怖くなるみたいなのは大体体験すると言われるもんね。
あるよね、
うん、
あと逆に終わりを知ったりするとね、
うんうんうん、
太陽はいつか爆発してなくなっちゃうんだよって言ったら、うんうん、はぁどうしよう、あー怖いとかね、なったりとかしますよね、
うんうんうん、あのちょっと無限とは違うのかもしれないけど、似たような感じで言うと、やっぱ小さい時あのね、映画のネバーエンディングストーリーをね見て、あのファンタジーのやつだけど、うん、あれのだから何とが敵かって言うと、あの虚無みたいな、無みたいなね、
うん、
それに飲み込まれるみたいな、だったと思うんですよ。何もなくなるみたいな、まあまあブラックホールみたいなことだと思うんですけど、だからそれで果てし、うん、で果てしない物語っていうことでね、なんかこうなんかそ、うん、結構同じような近い、なんかその無限性に怖さをやっぱ覚えましたね。なんかすごいモンスターとかで大魔王とか出てくるわけじゃないのに、一番怖えなって、あの時、うん、エンデバイネゲンストーリーを見て思い出したなっていう、
ね、うん、うん、確かに今まで安心感を与えてくれたはずの無限が恐怖を与える無限になってしまったと、
うん
うん、そう、宇宙ってこう広くて雄大で、自分たちからすれば無限みたいな感じだけど、もちろんこう勉強していくと有限じゃないですか、うん、ちゃんと橋があるって分かってて、うん、そうすると無限ってなんだみたいなことを考え出して、めっちゃ怖くなってしまったっていう、うん、
おいいね、なんか知的な恐怖心ですね、うん、一周回ってみたいな感じがするよね、ちょっとね、うんうん、
そう、いいね、宇宙の広さとか、いずれ地球だの宇宙も収縮してなくなるってところに安心感があったのにさらにその外側に無限があるっていう恐ろしさ、うんうんうん、やだ怖いって思って、うん、っていう謎の怖さです。
だから代表してカルロ・ロベッリがいるっていうのもちょっと面白いんですけどね。
へえ、そうなんですね。
カルロ・ロベッリはね、どっちかっていうと、まだね、物理学者の中では異端の方だと思いますよ。主流とかじゃないです。
うん、
で僕はね、あ、そうですね。若いっちゃ若いか、
若くらいの。
うん、はい。まあ、ループ量子重力理論ってね、僕は一回、ドイ・フェイバリットで推したことがある理論を推してる方なんですけど、
うん、
この方が推してるっていう感じなんですけどね、結構、うん、ただ僕の中ではカルロ・ロベッリ、まあいろいろ分かりやすい本とかも書いてもらってるんで、物理学のあのお話享受してますけども、ほとんど詩人だと思ってます僕は。この人はね、詩人です。あの美しい詩のお話とか、あるいはこの人が語る言葉とかもね、もう詩ですね。芸術家と思ってます僕はもう。だからお話の導入とかで、学者っていうよりはそう、あの本当にね、芸術引用がめちゃくちゃ多いんですよ。いきなりダンテの新曲とかをトレースしてきてお話とかしたり、そんなことをするあの学者いないですよ。そしてお話の語り口とかもなんかだんだんね、愛についての話とかね、あの今物理の話してるんですよねっていうのどんどん飛び出てきますんで。変な人です結構でもちゃんとしてるんですけどね、
うん、でも映画の中にそういうのありましたよね、うん、待って、あれは何だって思いましたけど、
あれは別の人ですけど、愛の話してる人いましたね。
無限になんか気がついて、なんかこう自分とか親とか世間全部がちっぽけなものに思えて、何もかも無駄だって思ってたのに、ある日うん、恋をしたんだっつって、そしたら全部に意味があったみたいな、うん、いや、うん、すっごい満面
の笑
み
の、そう、あの笑顔やばかったよね。
学者の人が、
う
ん、ちょっと切りそうで、何言ってんだ急にって。
いや、なんかいい笑顔で、こう、うん、
そう、満面の笑顔でしたね。
だこれってさ、ウォッチメンのさ、ドクター・マンハッタン
の、はいはいはいはいはいはい、
感覚的に、
あ、元ネタじゃんみたいな。どっちがどっちか分から
ない。もう元ネタみたいな感じだよね。そうね。それ無限的なもんで、もうどうでもいいじゃん。
う
ん、
そうそうそう。完全に。
関係ないし。
一緒じゃん。お
一緒ですよ。僕はまあ、恋をしたら、すべてが意味を持ち始めると。うんうん、これはね、ドクターマンハッタンですね。ドクターマン
ハッタン。また、映画作品の引用じゃない。こっちが勝手に引用してるみたいなあれだけど。おまあでも一緒だよね、これね。言ってること、ドクターマンハッタン。
うん。そうですね。境遇はそうですし。
うん、
カルロ・ロベッリの、あの、
うん、
英語のオーディブルをちょっとずつ読んでるんですけど、
英語の、
うん、
なぜかあの はい、英語の。全然わかんないけど、聞いてるだけなんですけど。あの、ナレーターがベネディクト・カンバーバッチなんです
よ。なんだ、そういうことか。
カルロ・ロベッリの、そう、なんでカルロ・ロベッリの本をベネディクト・カンバーバッチが読んでんだろうって思ったら、その芸術の引用があるからとか、そういう理由なんですかね。
ああ、
読み的な感じになってですね。
だけど NBK さんが聞いてるのは、声を聞きたいからですよね。好きだから声が。
そうです。ね、そうです。
まあ題材もきっと好きだしね。
そうそうそうそうそう、理解しなくてもみたいな。
タイトルは、
うん、
タイトルは The Order of Time なんで、内容も分かれば多分好きな内容だと思うんですけど。
うん。
うん、
いいですね。あと個人的に、あ、こういうのを絵で感じるとちょっと面白いかなと思ったのは、
うん、
1000億年後の宇宙、
うん、
何もないよねみたいな
感じ。ああ、はい。
あれいいなって思ったんですよ。
ほうほ
う。うん。やっぱりあの宇宙人いるのとかもさ、考えるときとかさ、
うん、
いろいろこの宇宙のことについて考えるじゃないですか、
うん、
こんなに星あんだから、
うん、
どうこうってさ、
うんうん、
思うんですけど、これやっぱね、宇宙できてからね、割と間もないって言い方も変ですけど、
うん、
たまたまやっぱこのタイミングに生まれてるだけなんだなっていうのを実感するのはですね、
うん、
宇宙って膨張してるんですね、
うん
うんうん、
はい、どんどん膨張してってるんで、どんどんどんどん隣り合ってる銀河とか星とか離れていくんです、うんうんうん、で、数学とか物理とかってなぜ発展するかって、変化するもの、周期的に何か動くものを観測できるから、比較して分かるわけですね。もうちょっと後に生まれてたら、比較対象が宇宙のどこにもない可能性もあるわけです。
うん、
空見上げても何もねえみたいな、うん。そしたらこれ文明とか生まれようがないし、
うん
うん、人間みたいなものは全くできなかったかもしれない。
うんうんうん、
って考えると、宇宙できてから、まあ今のタイミングまでと。まあ、このちょっと生命生まれてきて発展してきたこのちょっと短い間、
うん、
このぐらいの時しか生命ってやっぱり出てこれないのかなとも感じるんですよね、
うんうん
まあ、ベストタイミングの時にたまたまかもしれないみたいな、うん、そしてさらにその1000億年後の世界みたいのを見た時に、うん、実はこれを唱えてるのがですね、ロジャー・ペンローズ2019年だったっけ、
うんうんうん、
ノーベル賞受賞したあのホーキングの、
はい
まあ、師匠にあたる人ですよ、うん、ロジャー・ペンローズが言ってる宇宙の始まりって何なのって実はここなんですよ。
おー。
あの1000億年後の宇宙みたいのって、要は何もなくなるわけじゃないですか。うん、周り何もね、うん。これって、ビッグバン始まる前の宇宙と何が違うんですかっていう。つまりこれを繰り返してるんじゃないっていう主張をしてるんですよ、はいはいはい。何もないところから爆発が起きたって、まずその、インフレーションのね、
うん、
始まりの話とかって何なのみたいなところで、それってつまりこれなんじゃないですかって言ってるのがね、ペンローズだったりして、そこもね、なるほど、これ絵で見ると、うん、確かに、これから宇宙がなっていく姿って、宇宙の始まりより以前にあったかもしれない宇宙の姿と同じなのかもしれない。ちょっとね、思ったりしました。
うんうん、なるほどね。あとね、うん、その辺のことを今話しててね、あ、一つ、お、あ、なるほど、みたいな、なるほどか、その、なんだっけ、あの、宇宙の終わりと始まりの話の一個前のところね。だどんどん膨張してって、離れていって、うん、要は、ここでも言ったけど、まあだからどんどん孤立化、孤独化していくっていうことよね。だからその上で、
うん、
だから、なんか他との干渉があるから、いろんなものが生まれるみたいなね。だからあなたがいるから私がいるみたいなことにもなるかもしれないけど、うん、哲学的の方を聞くと。まあそうそう、そう、そういう、
そう、ね、
うん。それとは別に考えると、一人でも、こういう状況の中でいつか孤立するのだから、一人でも寂しくない、みたいにならなきゃみたいな感じ。あれこれ、人類補完計画的なやつもこれ入ってんのかって。思ったね、これ。で、そういうことだからあれね。
そうね。
補完計画はね。
うん、
孤独孤立になってもみたいな寂しくないものになろうっていう。あ、もっと、あ、入ってたのか、こういうのもって今思いましたね。エヴァね。エヴァいろんなもん入れてきてるからね。うん
うん、そうね。
はい、
カーカーカーカー
みたいな。あ、すいません。私の方です、ね。
どこですか？
あと。
うちの近くにもいる気
がする。あ、どっちだ？でもこっちな気がするな。あ、カーカー言ってんな、これ。あとね、あれがあったじゃないですか。まあ、結構、この先の中の前半ちょいぐらい、真ん中ぐらいのところだろうな。0と1をどんどん割ってって、0にずっと割り続けたら、はいはい、0にたどり着かなくて、それも無限みたいな話あるじゃない、出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
ね。
うん。
あれこれ俺知ってると思って。
お。
これめっちゃ知ってると思って。 これ読んだら小説なんですけど、これがですね、うん、あ今ちょっとカーラスが鳴ってて不穏な感じですけど、世界の終わり感がありますけど、はい、世界、はい、村上春樹さんの世界の終わりとワンダあハードボイルドワンダーランドのネタじゃんっつって、あこれのつこと、こういうことを使ってやってたのか
って、そうだったっけ、
完全にこれですね、
読みたいやつ、
うん、
読み返し、
はい、これだ、そう、それを、それすごい、そこ面白い、この話の小説、そこが面白いなって、何言ってんだ、この、これって。そんな、割り続けたらずっと永遠になるんだよ、みたいな、うん、何言ってんだ、この人、みたいな思ったけど、まあ別に、村上春樹は考えたことじゃなくて、あの、こういうことだったな、っていう。っていうね、そう、あ、そう。
なるほどね。
そう、ちょっとあの小説、春樹さんの中でも不思議な面白い、エンタメ性のある感じですけどね。うん。うん、
そうですね、うん。読みやすく
て。多分例えとしてはアキレスとカメとかさ、ゼノンのパラドックスとかそういうところで出てくるやつですよね。でこれを今あのエンタメに使ってるのが呪術回戦です。
あそうなんですか。
そうなんです。これあの五条悟さんっていうね、はい、めちゃくちゃ強い人がいるんですけど、はい、その人は理屈でそう言ってますよね。要は五条さんを殴ろうとすると誰かが、そうすると
あ
これはね無限に無限にこの距離感をね割り続けてね届かないっていう。
ああ。
そういう技が。
言ってたやつだ。
無加減呪術。
言ってたやつ。あの、オープニングで。
はい。オープニング出てたやつ。
それのことだったんだ。
一生。
つかない。一生つかない。
一生つかない。っていう、実は理系では全くない人が書いた理系描写なんで、くっちゃくちゃなんですけど、
面白いです。面白いね。
面白いんですよ。うん、はい。
へえ。
で、実際この物理の中のお話でも言ってましたけども、うん、これ数学的考えれば、そういう、パラドックスが生じるぐらい無限をにずっと分割できるんで、うん、これも無限って言えるんですけど、うん、物理の世界では、うん、あの、これも話の中出てますけど、プランク長っていう限界まで行っちゃうんですよ。プランクスケールっていう。なんて字幕で出てたかちょっと覚えてないですけど。
なんか出てきたそういう話、うん。
はい。なので、例えばこれ長さにもプランクスケールあるし、
うん、
時間にもプランクスケールあるし、
うん、
つまりこれ以上分割できないが存在するんですよね、
うん。
だから物理の世界では無限が作れないんですよ。
おお、なるほど。
あの、アントマン的な、
そう、
やつですか？
そうですね。いつまでもずーっとちっちゃくするみたいなことはできないですよね。
うんうんうん、
これ以上ちっちゃいと、まあ、観測できないし、つまりブラックホールできちゃいますねっていうところまで。うん、まあ、物質は質量を持ってますから、うんうん、それがある程度小さくなるということは、どういうことなのかとかさ。う
ん、だから、あれだっけ、あ、ちゃんと覚えたよ。アントマンが帰ってこれないのところがあった。そういうとこの話なのは、
うん、
これ以上ちっちゃくなってきると いけないみたいなって、そういうことの話なのかな。
そうです。うんうん、もうさよならってなっちゃうみたいなことですよね。う
ん、戻ってこれない、
うんうん。戻ってこれない。で、これも時間もね、そういう、実は俺ら連続的に感じるけど時間というのはね、うん、これも細かい、もっとデジタルなものだよと、と、うん、いうふうに言ってるのがカルロ・ロベリーですね。っていうところが無限に繋がってきます。さあ、ザックリスナーさんがちょっと眠そうです。
あ、旅に行ってた
。旅に行ってた。あ、反応しない。本当に行っている。あ、帰ってきた？
無限を旅してました。はい。
収録中も。
はい。もうやっぱりしっかり実践していかないとなって、無限は。
なるほど。あ、実践派だ。実践派。
無限を実践。
実践派です。
実践を見て帰ってきたみたいな。
いいな。
体験したことしか信じないぞみたいな。
そうですよ。もう、知りま、僕そんなペーパー怪獣のことなんか知りませんもん。
いや、あそこ見てほしいよ。あそこだけどまた。
見てよ。
あれいい。あそこいいよ、あそこ。
あ、次回の旅で巡り合えるかもしれないです
。次回の旅
で。ちょうど今年もね、あのノーベル賞関連のね、うん、時期だったんでね、うん、今最近が、
うん
うん。これ量子力学がね、うん、とうとう受賞しましたね。うん、
おお、
はい。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ノーベル賞ってね、この受賞するまではだいぶ10年20年ぐらい開きがあったりしますんで。はい、今皆さんが当たり前で量子力学で習ってるところ、うん、そこのもう根本みたいなところがさ、はい、これはもう OK、 正しいし、ただ、まあ、現状ね、うん、現状正しいとされているし、こっから、学問の分岐点となった、うん、もうみんなに発展した、うん、貢献した、うん、っていうふうに認められたということでね、いろいろ言われておりましたから、もうこっから先ね、アインシュタインをこう引き合いに出すとき、
うん、
アインシュタインは言った神はね、サイコロを振らない、これよく名言として引用したがる人いるんですけど、はい、
うん。
その時のアインシュタインの主張はこれ完全にね、否定をされたということですから。
ですね。お
神様はサイコロ大好き、ギャンブル大好きってことで、認めました。確率で生きてるんだ、両親の世界は。これ皆さん実践していって、神様、ギャンブル好きということをね、ぜひ頭の中に入れていただければなと思います。
大丈夫かな、それ
で。怒られそうですけど、
ね。でも意外とこう、こうやってみんなと話してるといろいろ思い出すと、なんか、あれだね、そういう、物語とかエンタメに、こういう部分っていろいろ入ってたんだなってことが分かったんで、まあ良かったですよ、見れて。
そうね。
そうです。
定期的にこういう科学ドキュメンタリー見るっていうのも、面白いかもしれない。あ、これだったんだとかさ。
そうですね。生物学にしろ、植物学にしろ、ありそうですね。
何でもありそう。
元ネタ、マジであったじゃん、みたいな、いろいろ、みたいなね。
そうそうそう。これを物語に落とし込んでたんだとかね。そうそうそう、この概念借りてたんだとか絶対あるもんね。
そうね、正しく描写できてるか別として借りてたんだみたいなとかもね、いっぱいあるんだろうなっていう。
そうそうそうそうそう。そういったところでね、はい、いろいろ楽しんでいきましょうよ。こたつだってにわかですから。
お
皆さんもね、好きにいろいろ楽しんでいただければいいんじゃないですか、はい、にわか万歳、ということで、ありがとうございました。ガラさん、マイリスに入れてくれてありがとうございました。
はい。ガラクは見れなかったみたいですが、ありがとうございました。
あら。
はい。ありがとうございました。ということで、じゃあ、次回、こちらは、名作短編劇場。やっていきましょう。こちらの作品がですね、Amazon プライムビデオで配信されております。モダンラブ東京。ね。ドラマシリーズですけども、各話、いろんな映画監督さんがやっていらっしゃるということで。
まあ、あれですよね、ドラマシリーズっての、短編物語の、なんかこう、あれですよね、パッケージだから、一歩一歩独立なんですもんね。
ですので、まあ、ここはね、まあ、短編映画と言ってもおかしくないだろうと、いったところで、
かも。
こちらがですね、エピソード5です。モダンラブ東京エピソード5。こちらがですね、監督、黒沢清さんです。
いや、やばいっすね。ラブストーリーものだったはずなのになぜか、黒沢さんが。
怖いんですか怖いんですか
わかんない。しかもタイトルがやばいですよね。さあ。
大丈夫です。タイトル、彼を信じていた13日間。
もうなんか、もう来てますよね。何かタイトルからね。
もう来てますね。もう13がもう不吉だし、信じていたってなんだっていうね、モダンラブにいていいのかっていう。
そうそうね、
感じがしますけども、
ブラックミラーとかそっちに入ってんじゃないかみたいな、
そうですよね、
確かに、
不思議な感じしますけども、こちらの黒沢清会のみを見て、はい、皆さんと語っていきたいと思いますので、ぜひ、はい、皆さんもチェックしてみてください、
まあでも他も映画監督さんいろいろいるからね、見応えありそうですけどね、はい、
ありそうです、はい、ということでぜひ感想ください。それではエンディングいきましょう。
そろそろお別れの時間となりました。告知をお願いします。
はい、おまけです。映画ファンの集いのお知らせです。近い映画ファンの集いはですね、今月の、後半ですね、11月26日の土曜日、夜18時、夕方6時に、始まります。参加費無料ですので、そうですね、映画のお話いろいろしたいなと、いろんな人としたいなと思う方いらっしゃいましたら、お気軽にですね、参加申し込みいただければと思います。よろしくお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、お風呂&トイレ映画、新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、天魔荘の三姉妹を扱います。隠された名作短編映画を追い求める発見名作短編劇場では、 Amazon プライムで配信されているモダンラブ東京のエピソード5、彼を信じていた13日間を鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。 メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えます。ぜひ皆さんご利用ください。次回の締め切りは11月の5日でございます。そして次週は何かおしゃべりして急ぐ映画館では天魔荘のサンチバやってきます。それでは皆様今週も沖縄の神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いしましょう。私こたつと
おまけと
ハタと
ザクリーインフィニティと
NBK でした。
まったねー、
まったね
ー、まったね
ー。こっからざっくりさん無限時間またねを言い続けます。
僕最強だから、またねまたねまたねまたねまたねまたねまたねまたねまたねまたね。どうすんのこれ。
ありがとうございます。
フェードアウトさせてる。